フィリピの信徒への手紙第4章の2節から7節まで。私はエボデアに進め、また神的に進めます。主において同じ思いを抱きなさい。なお真実の協力者よ、あなたにもお願いします。この二人の婦人を支えてあげてください。二人は命の書に名を記されているクレメンスや他の協力者たちと力を合わせて福音のために私と共に戦ってくれたから、戦ってくれたのです。主において常に喜びなさい。重ねて言います。喜びなさい。あなた方の広い心がすべての人に知られるようにしなさい。主はすぐ近くにおられます。どんなことでも思い煩うのはやめなさい。何事につけ感謝を込めて祈りと願いを捧げ、求めているものを神に打ち明けなさい。そうすればあらゆる人知を超える神の平和があなた方の心と考えとをキリストイエスによって守るでしょう。先週九州学院 の、 授業でですね、神様は願い事は一切聞いてくださらないと、そういうふうに話をしまして、なんか衝撃的だったらしくて、またこの土曜日にそこを通る部活の生徒が、本当に願い聞いてくれないんですかって言ったので、だから聞いてくれないって言ったでしょって言ってですね、じゃあ何のために神があるんですかってかって言って通り過ぎていってですね、でちょっとって言って、だから願いって、だから自分の勝手な願いっていうのをやっぱり願いたいんでしょってみんなですね、願いっていうのはですね、合格するようにとかですね、試合に勝ちますようにとか、結構自分のことばっかりでしょって、でそういうのをですね、神様がいちいち全部聞いてたらやっぱり神様の方が困るでしょうっつって、でよく考えてみると、もう言いたかったのは、自分の勝手なお願いを神様が聞いてくれたら神様を支配することになって、神様は人間の言うことばっかり聞くようになると、そういうのは神様とは言わないんだっていう、ですから、あなたは願いではなくてきちっとした祈りを考えたらどうっていう、そういう話をですね、してきたんですね。でもやっぱりそれでもやっぱりみんなにはショックだったみたいですね。そう思うとですね、やっぱり願いっていうのと祈りっていうのはやっぱり違うっていうことをですね、やっぱりきちっと思っとかなきゃいけないし、でどんなにお願いしても神様は聞いてくれないから神様はいないんだとか、いろいろなことを考え始めるんですね。でもそうではなくして、神様っていうのはその人一人一人の道をきちっと知っておられ、何をしたらですね違う方に行くかとかも全部知っておられているので、祈ったことが聞かれたり聞かなかったりするのは、神様がやっぱりその人に対してですねなさること、その道を歩んでいるからだなって思うんです。でも学生に言ったのは、でもその前に自分の願いとか祈りとかを神様に打ち明けることができるっていうことは一番 大切なですね、一番素晴らしいことなんだよという、そういうことを話したのです。でパウロはフィリピの信徒の手紙の終わりにですね、勧めの言葉を述べています。その勧めの言葉は、主において常に喜びなさい、重ねて言います、喜びなさいって何回も何回もこう繰り返しています。その喜びのなさいの後に、思い煩うのはやめなさいというふうに言われています。ですから、ああしてほしい、こうしてほしいではなくして、私の人生をすべて神様に委ねますと、そしてあなたが私に対してなさべきこと、その一つ一つをですね覚えさせてください。それが私たちの信仰の生きる道ではないかなというふうに思うんですね。でじゃあ願い事っていうのは、じゃあどうすればいいかということをですね、いろいろ調べてたら面白いですね。願いは叶えられるというですねことを言ってる人たちが結構いるんですよね。で、よく言ってる人たちは、深層心理学の人たちですよね。で今、テレビでよく言ってメンタリズムっていうのがあるじゃないですかですね。なんかもうね、まがいものですね。でまがいものだって言ったか、いやちゃんと深層心理学に基づいてやってるんでしょうけど、じゃあ深層心理学でその願いはどうやったら叶えられるかっていうと、もうほとんどの人が言ってるのは、未来の日記に過去形でその出来事を記せっていうことでしたね。だから1年後の今 ですね、そのまあ、体重が65キロになりましたと目標がそうならね願いがそうならそうなんだそうです。でそれを断るごとに眺めなさい、そういうふうなことを言われるとそうだなって、そういえばある会社の社長さんが未来に気つけてて、何月ね何年何月何日までこれを会社を3つにするとか、なんかそういう手帳ができましたよね。そう思うと、ああそういうことか、願いっていうのはやっぱり自分の心の中にいつも働きかけて、自分がこうしようこうしなきゃって思えばそれは叶えられていくもんだ、それは神様が叶えてくれてるんじゃなくして、それは自分の努力とか自分がそっちの方向に向いた時にそういう願いは叶えられていく。そう思うとですね、やっぱり願いっていうのはですね、人間の側にあるもので、神様の側にあるものではない。神様にはですね、そういう人生を全て一切神様に委ねますというですね、だから自分はこれからですね、生きる道においてこういうことをやりたいので自分は努力しますので見守っていてくださいというのが本当の祈りかもしれないなというふうに思います。まあ、その上で神様に打ち明けるということが必要なんでしょう。まあ、自分の心をこうしたい、自分はこういうふうな人間になりたい、それを打ち明ける、そのことがやっぱり自分をそっちの方向に、まあ、向かっていくための力を与えてくださると思います。まあ、神様を信じ愛されていることを受け取る、そしてそれに全てを委ねていく、まあ、神様をすぐ近くに感じてこれこれこれって話しかけていく、それがやっぱり祈りであり、そこに信頼っていうのが生まれているのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちがいつも祈りのうちにあるように、そしてそれは願いだけではなくして、すべて神様に打ち明け、そしてあなたに委ねるという、その信仰生活を送ることができるように導いてください。今日も大江教会、宇都教会に集う信者、求道者、牧師としての家族と共にいて守ってください。また今日もハレルヤ書店、そしてそこに働く一人一人をどうか顧みてください。聖霊の豊かな力によって、私たちが今日の歩みを続けていくことができるように祝福してください。病のうちにあるもの、また悩みのうちにあるものには、あなたが共にいて守り導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して、御前にお捧げいたします。アーメン。